映像つけっぱなしで音質とかも大丈夫ですかね。
はい、国内同士なんで全然大丈夫ですわ。
はい、じゃあよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。はい、はい、まあ、どこから始まるかちょっとまた編集の時に決めるんですけども、
う
ん、はい、
なるほど、う
ん、はい、まあ、今日はじゃあ初めましてなんですけど、ソングさんに、
はい、はいはい、
来ていただいて、まあ、いろいろ話をしようかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、なんか最近すごい忙しそうだったんですよね。ツイッターちょっと追ってたら、イスコンやってる、マンション、
はい、
買ってる
みたいな。はいはい、そうですね、
これ、
はい、
こんな忙しいのに大丈夫かなってちょっと心配しながらだったんですけど、あ、まあ、今日はちょっとお時間いただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
はい、で今出したんですけど、あの今年イスコンの出題者をされてた。
そうですね、
ですよね。
まず僕の自己紹介とかってなくて大丈夫ですかね。
そうですね、じゃあ、はい、ちょっとすみません、お願いします。
は
い、
自己紹介、はい、させてもらいます。はい、ソンムーです。本名は松木と言いますが、株式会社ハテナで、チーフエンジニアをしています。あとプロダクトとしてはマカレルっていう監視サービスの、ディレクターをしてまして、はい、そのあたりの話は今日もさせてもらえればいいかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、
さっき録音前に紹介しちゃったんでやった気になってましたね。
なるほど。
すいません。
はい、
はい、でちょっとあの、うん、イスコンの話をまずお伺いしようかなと思うんですけども、はい、実はですね、はい、あの僕イスコン何にも知らなくてですね。
あ、そうなんですね。
はい、はい、この業界にいながらちょっと恥ずかしいんですけども、はい、あの、うん、まあ、毎年誰かが始まった頃にツイートしてて、あ、イスコンやってるわっていうぐらいで、はい、参加しようとかはちょっと思ったことなくてですね、
はいはいはい、
まあ、周りでちょっと話題に出てこないんで、僕の、あの、まあ、普段生活してる県内で出てこないので、
はいはい、
あの例えば参加しようとかそういうことも気も起こらずに、イスコンって何なんだろうなって思いながら日々過ごしてしまっているわけなので、ちょっとせっかくなんでイスコンってまず何なんですかっていうところからお伺いしようかなと思います。
そうですね、イスコンは、まあ、割とそのこうウェブアプリケーションエンジニアとかインフラエンジニアとかの、まあ、コンテストなんですけれども、
はい、
そのある与えられたウェブアプリケーションをチューニングしてそれをどれだけ早くしたかを競い合うっていう、そういうコンテストを、そうですね、2011年から、毎年、その当時はライブドアさんですけど、
はい、
今 LINE さん主催でやってるっていうところですね。で結構その3人2人とか3人チームじゃないと出られないっていうところだとか、あとあの予選だとまあサーバー1台なんですけど、本戦だとまあサーバーまあ 4,5 台とか与えられて、まあ、それでまあ実際にそのチューニングするっていうようなところを競い合うっていうところが結構ユニークなところなのかなというふうに、はい、な大会です。
はい
はい、
競い方っていうのは例えばどんな感じでやってるんです？
競い方は、まあ、まずその毎年結構そのユニークなあのウェブアプリケーションが与えられるんですけど、例えばブログだったりとか掲示板だったりとか、はい、チケット販売システムみたいなのがあるんですけれども、
はい、
まあ、それに対して、まあ、毎年そのベンチマーカーっていうのがいて、はい、まあ、それはそのボットなんですけれども、まあ、ボットがその人の動きを模してそれでまあどれぐらいの数のアクセスをさばいたかとか、どれだけ失敗なくさばいたかみたいなところで、例えばまあアクセスリクエストに成功したら加点されて、まあ、リクエストに失敗したら減点されるというような形でスコアを出すような形になっていて、
はい、
でそのスコアの最終スコアであの、まあ、その勝者が決まるという形です。
はいはい
はい、
なるほど。これ毎年時期って決まってるんですかね？
毎年そうですね、予選を始めたのが多分、第3回ぐらい2013年とかだと思うんですけれども、
はい、
その頃から大体9月に予選をやって10月に本戦というような形でやってますね。第1回もまあ多分それぐらいの9月とか10月の時期に、まあ、本戦をやった、本戦というかそのコンテストをやったっていう形です。はい、
はい、
うん、
はい、今までソンムーさんは出場されたりした側だったんですかね？
そうですね、はい、僕はですね、2011年第1回、まあ、まだそのイスコンがそんなにその、まあ、メジャーじゃなかった頃から まあ、出てまして、
はい
はい、出てます。で第1回と第2回はまあ、一緒に、まあ、その藤原さんっていう当時カヤック僕カヤックにいて今もカラシカヤックに藤原さんはいらっしゃるんですけれども、
はいはい、
と組んで、そうですね、でまあ、藤原さんがすごいので、まあ、優勝させてもらったみたいな、そういうような感じですね。で第3回の時はカヤックが出題だったので、その時は、はい、僕も出題チームにいて、まあ、でも当時は特にあんま何もしなかったっていうような形ですね。で第4回はハテナの人と出て、そうですね、その時もなんか第4回ぐらいからもうチーム数が200チームで500人が参加みたいな感
じで、そんな似てるんですね。
そうで、去年とかもなんか270チームで700人とかで、今年はもう317チームで800何人とか、そういう規模なんですけれども、
はい、それは全国つつ裏裏でやってる感じなんですか、
はい、
参加者は。そうです
ね、3回目からはその予選があるんですけど、はい、予選はオンライン予選なんですね、
はい、
なので大体そのこうイメージ、そのパブリッククラウドのイメージが提供されて、これをチューニングしてくださいっていう感じなので、はい、予選はそのどこからでも参加をできる形になってます。なので筒裏、はい、裏ですね。だからそうですね、去年とか福井の方とか、あで決勝はその LINE さんの光へのオフィスでやる形になってるので、はいですね。まあ、その時は東京に来てっていう形になってますね、はい、なので去年は福井から決勝でいらっしゃったチームとかがいましたね。あと今年も学生の枠で沖縄の学生とかが、
はい、
予選に出てて、でそれで予選通過したので、まあなんか沖縄から学生が来るみたいな感じになってたりしますね、
はい、ちょっとしたもうなんというか甲子園みたいな。
そうですね、結構そういう感じですね。今もう賞金も100万円出るので、
はい
はい、
昔はいくらでぐらい出てたんですか。
僕がだから第1回目が10万円だったんですよ、
はい、優勝されたんですよね。
そうですね、で第2回目が30万円で
、
はい、それでなんか第3回目出場、あ違う、藤原さんとかと、まあ、問題作りますっていう話になったんですけど、
はい、
そしたらなんか後出しでその、まあ、LINE 当時は NHN かな の, クシーさんっていう人に、今年は賞金100万になりましたとか言われて
出られないのに
マジかみたいなもうなんかクイズ番組の一番最後のこう問題で一番でかい得点が出てくるみたいな感じな、
はい、なるほど。
で、そうですね、うん、はい、でそう第3回以降はずっと100万円ですね、
はいはい
はい、でそうですね、去年またその僕その藤原さんと、あと今 LINE にいるスギャーンという人と、はい、その初代優勝メンバーで再結成をして、イスコンに出て、
はい
はい、それで、まあ、去年は優勝させてもらったんで、まあ、それで、はい、初めてその100万円、3人で100万円ですけど、はいはい、獲得できたっていう感じ。
すいません、知らなかったんです。
あ、いえいえ。
おめでとうございます。
はい。
はい
はい、
そうなんですよね。なんか、イスコンって業界内ですごい常識的に語られてるところがあって、
はいはい、
他のポッドキャストで、イスコンの話題をするっていうのがあったんで、ちょっと聞いてみようと思って聞いてみたんですけど、その、
はいはいはい、
だいぶすでにイスコンの前提知識とか、出題の内容すらももう、すでに共有されてるっていうコンテキストで、話してて、まあ、これ、参加した人はすごい面白いんだろうけど、ちょっと説明してくれないから 何か分かんなくて、でも逆にこれ常識なのかなって思ってたりはしたんですけど、まあ、これ賞金というよりはそんだけの規模の大会で決勝出て優勝とかできたらそれは嬉しいでしょうねと。
そうですね、やっぱり本戦、今はもう本戦に出られるだけで名誉っていう感じなので、
はい
はい、あと結構その本戦とか、まあ、その終わった後のやっぱりそのなんていうんですかね、その感想戦みたいなのがすごい楽しくて、はい、で毎年そのライブドアさんなり LINE さんなりがその懇親会を出してくれるので、
はい、
もうその時にもうみんなであそこはどういうふうにやったんだとか、あそこのアクセスをどういうふうにさばいたのかみたいな、はいはいはい、そういう話をするのが、まあまあ、めちゃくちゃ楽しいんですよね。
ああ、それは楽しそうですね。
はい、あと、なんか結構、イスコンがそのこれまでその頑張ってきてるのは、そのいろんな言語実装をちゃんと用意をしてきていて、
はい、
その いや、本当大変なんですけれども、今年出題して思ったんですけど、その、はい、まあ、パールと Ruby と Python と Go とそのスカラみたいな形で、
はいはいはい、
あとノードか今年は準備したんですけど、はい、まあ、割とそういう感じで似たようなアプリケーションをその用意して、うん、で、まあ、別にそのどんな言語、どの言語を使ってもいいですよっていうような、
はいはい、
そういう形にもなってますし、あとその、まあ、こっちがそのベンチマーカーのリクエストに対してその同じレスポンスを返せばいい、期待されるレスポンスを返せばいいだけなので、うん、
はいはい、
もう今年なんかは結構もう C プラでスクラッチした人とかがいて
それは
もうどういうことなんだろうなっていう。
いいんですかねそれは。レギュレーション的にはまあ、
あ、もう全然 OK ですね。
全然 OK なんですね。
はい、はい、うん、まあ、うん、そうですね、うん、なので、まあ、そういう、まあ、何でもありでそういうこう、はい、なんか何でもありでウェブアプリケーションを早くすれば勝ちっていうようなところなのでに多分もともとこだわっていて、もともと始めたのが今あのトレジャーデータにいるタゴモリさんっていう人なんですけど、はい、あの彼がやっぱりそういうなんかガチンコなウェブアプリケーションエンジニア同士が戦うことをやりたいみたいなことをあの言い出して、それでその当時あの今メルカリにいらっしゃるカズブロさんっていうあのインフラエンジニアの方がいらっしゃるんですけど、うん、SRE の方がいらっしゃるんですけど、その人と、まあ、2人ってなんか問題作ってやったみたいなところみたいですね、はいはいはい、
それが最初の大会
で、それが最初の大会ですね、はい、
でちなみに今何でもありっていう話だったんですけど、逆にこれはやっちゃ反則みたいなのとか、はい、反則例とかないですかね。
反則例は基本的にはその何でもありなんですけど、まあ、ただ例えばそのこうその与えられたサーバーの中でだけやんないといけないので、その例えば5台なら5台、1台なら1台っていうのでやんないといけないので、あとまあそのスペックとかも決まっているので、例えばその外部リソースを借りてやるとかそういうのはダメですね。
なるほど、そういうの発覚した例とかあるんですかね。
いや、ないですね。なんか結構そのあたりはかなり性善説でまだ成り立っていて、
まあ確かにそうですね、
はい、あと大体そのこう勝ったら勝ったで解き方とか、
はい、
そういったところをみんなまあブログで共有したりとか、そういう感じになるのでっていうところと、まあ、割とやっぱりその上の方、トップの方には業界内のすごい人たちが来るので、
はい、
まあなんか、うん、こうそこで結構変なことをしたら割とその業界内での立場が危ないでしょみたいなところもあるのでまあそういう意味であんまりその、はい、うん、ひどい不正みたいなのは、
うん、
あ、うん、これまであの発覚したことはないし、今のところはそういうので成り立ってるんですけど、
はい
はい、ただまあもう1000人規模とかになってきてるので、うん、
はい、
これからどうなっていくのかなっていう、うん、
まあ、ちょっと全部は見れなさそうな気がしますけど、はい、まあ別に勝ちが全てというよりはこれやっぱり、
うん、
あの自分のやっぱ能力的なところでいろいろ試してみたいっていう人が出られてるんやと思うんで、
そうですね、
反則する意味なんかないですよね、うん、全然
そうですね、はい、
なるほど、はい、さあ、でじゃあちなみに今年は出題者側っていうことなんですけど、まあ、今予選が終わったところなんですよね。
はい、はい、予選が終わったところですね、はい、はい、
なんかこう今年の苦労とか、
そうですね、まあやっぱり、こう結構大変なのは分かってたんで、なんか引き受けたくはなかったんですよね、正直なところ。はい、はい、
どうやって頼まれるんですか、あれ。
あれは大体その、こう、その主催の、まあ、LINE のクシーさんっていうイベントをなんかすごいやるのが、まあ、うまい人がいるんですけど、その人が、はい、なんかその、どっかの飲み会の席とかで声かけてきて出題やりませんかみたいなことを言われて、でなんかこう大体その出題チームって毎年出詰まってるんですよ、もうなんか、
うん、ああ、うん、それはなんとなく毎年、はい、雰囲気をちょっと感じてはいます、
はい、なんか去年とかもうなんか、うん、こうそうなんか2日間寝てないみたいな、なんかそういう状態だったらしくて、
はい、
うん、あとまあそうですよね、いや本当にそんなね、すごいエンジニアたちの
で予選で用意するものって、
はい
は
い、
じゃあみんなに使ってもらうイメージとか、
そうですね、
はい、その中身のアプリケーションですかね、
はい、うん、そうですね、あとまあその、大体そのポータルサイトっていうのがあるんですけど、ポータルサイトだとベンチマーカーですね、
はい、
はい、ベンチマーカー、はい、
寄付してベンチマークしてもらうみたいな、
はい、そうですね、はいはい、でベンチマーカーはその外からアクセスが来るので、
あ、はい
はい、でなのでそのこうベンチマーカーを、まあそのうん、まあそのその参加者から見えない位置からアクセスするような、うん、はい、まあ、そういうワーカー群みたいなのを作っておいて、
は
い、
あ、それも毎年作り直しし
てるんですかね、はい、割と作り直しをしているっていう形ですね、はい、
あ、じゃあ毎回反省点みたいなのがあってってことですかね、まあ、その時使いたいもので作ってるのかもしれないですけど、
なんかそのあ結構で、まあ、割と、まあ、みんなそのやると燃え尽きちゃうんで、
はい、
そこまで細かくノウハウの共有が翌年されてないんですよね。
じゃあベンチワークしなさい、はい、受け付けなさいぐらいが、うん、 はい、あって、うん、じゃあ作ろうかみたいな感じになるんですかね。作ろ
うか、そうですね、はい、でポータルとかもまあ一から作るっていう感じなので、
はい
はい、でそうですね、でなんか結構ことであとベンチマーカー作るの結構難しくて、
はい
はい、やっぱりそのスコアを加算したり減点したりとか、まあなんか条件を満たしてなかったら、
うん、
その場でそのフェイルっていう失格っていうか、まあ計算失敗みたいになるので、
はい、
そのあたりのロジックを結構やっていくと、あんまり汎用的なフレームワークにするのって結構難しいんですよね。
うん、そうですね。なるほど。
なので去年結構、まあでも去年はその田小森さんが出題だったんですけれども、
はい、
で森さんが作った Java の、 ベンチマーカーの仕組みが、まあ、結構よくできてて、それを結構参考にさせてもらって、
うん、
はい、作ったっていうような形ですね、はい、
ベンチマーカーもなんというか変な癖があったりそもそも止まったりしたら大変ですもんね。
そうですね、はい、うん、
それ全部3人でやられるんですか？
あ、
開発、ベンチマーカーの開発から出題用のイメージ、
そのあたりは、今年は、なんか結構去年までは一つの会社にお願いして、
はい、
その、まあ頑張ってもらうっていう形で、そのただまあ多少ヘルプは他の会社さんから受けるって形だったんですけども、今年はちょっとその辺変わってまして、
はい、
で、ハテナと、あと、ピクシブさんと共同で、はい、問題を作るっていう形で、
うん、
やってるんですね。
はい。
はい、なので、で、予選はハテナがメインで作るっていう形になっていて、
はい、
その本戦の問題は、ピクシブさんがメインで作るっていう形になってるんですけれども、
はい、
なので、まあ、そうですね、でハテナはそのメインが3人出題チームがいて、フィクシブさんも3、4人ぐらい出題チームがいるんですけれども、
はい、
まあ、それで一緒に作ってるっていうような形ですね。
お、結構な規模ですね、
はい、うん、そうですね、あと結構その最初の問題ができたらその後多言語移植をしないといけないので、
はいはいはい、
そのあたり今年結構、まあ、頑張ったので、その時期だけその予選前の1ヶ月前ぐらいからはもうちょっと社内からこう手伝ってもらったりはしましたね。3人ぐらいに、はいはい
うん、
はい、なのでハテナをそう6人ぐらいのメンバーで予選問題作って、う
ん、
ピクシブさんにも結構お手伝いいただいたので、はい、うん、いや結構大変だったなっていう、
は
い、
でもそれって社内研修的にも結構面白いですね、単純に、
うん、そうですね、結構なんか今年ピクシブさんもその問題の作成の予行演習も兼ねて社内イスコンみたいなのを、
うん
うん、なんかやられてたみたいで、そのなんかブログとかが話題になったりしてましたし、
はい、
そうですね、あとは、うん、そのカヤックさんとかでも結構その新卒研修の最後にイスコンみたいなのを、はい、新卒と、まあ、その既存の社員で競わせてるみたいなことを、
は
い、
ああ
小規模なやつをやらせてるみたいなことは、はい、
ちらっと見たことがあるような気がします、はい、ツイッターとかで、うん、その辺もあってイスコン、あ、ここでもイスコンって見てるなとか思ってどれがどれなんだろうとはちょっと思ってたんですけど、なるほど、でちなみにですけど、あの、はい、その今回予選な、まあ、700組とか出てきてるわけですよね、はい、
あ、317チームですね、
700人か、
はい、
で人数的に、はい
はい、
でそれってあのみんなあの例えばクラウドサービスの、インスタンス上げてくるんですよね、
はい、うん、そうですね、はいはい、
それいくらぐらいかかるんですか。
あ、でもなんか、うん、あ、それはそうですね、結構あ各自のアカウントでやってもらうようにしていて、
はい、
はい、でその例えば今年であればその Azure でやったんですけれども、
はい、
Azure だとその、トライアルで、トライアルっていうか最初に無料枠が
ありますね、
いくらかついてくるので、
はいはい、
その予選だと1台しか使わないので、
はいはいはい、
もうその中に十分収まる額っていう形で、
そうなん
だ、はいはい、やりました、はい
はい、期間が2日ぐらいあるんですよね。
そうですね、予選は2日間で、うん、でもそのどっちかに出ればいいっていう形なので、
なるほど、
はいはい、そうなので、いや、なんか そうなんですよね、はい、
まあそれで言ったら全然、うん、そうですね、はい、インスタンス、
うん
うん、300上げても1日ずつだったら1つ期間差で10台ちょっと上げたぐらいでしかないから、
あ、そうですね、あと基本的にそのユーザーが、うん、ユーザーの権限でマシン上げてもらうので、うん、
はい、
はい、あの、
うん、じゃあイメージをシェアして
使
ってもらう感じですね、
はい、なのでそのユーザーにその、はい、利用料は発生するんですけれども、うん、参加者に利用料が発生するんですけども、それは参加者 の, その,、はい、あのデフォルトの無料分トライアル分に収まる形になってるって形なので、うん、はい、そこは、大丈夫ですね、
あ、はい、じゃあ思ってたより全然あの、まあ、分散してるとはいえ総額ないんですね。
そうですね、はい、あとは、まあ、でも実際そのこうそれなりにこう僕ら運営の方は、
はい、
その事前開発用のマシンとか、
はいはい、
あとそのまあ、ワーカー、そのワーカーとかはそのやっぱり150チーム分 の, その 150,150 初日150チーム、2日目150チームあるんで、その150チーム分のベンチマークを回せるようなにサーバーを用意しとかないといけないので、まあ数十台ぐらいその日は上げとかないといけないとか、そういうのがあるので、まあ そ, うですね、まあそこそこ の, その無料分にはまあ収まらないぐらいのお金なんですけど、うん、別にそんななんか何十万もかかるみたいな話には全然ならないっていう
賞金の方が全然多いぐらいで、はい、いけそうな感じですね、
はい、
はい、じゃあなんか、うん、ちょっとまあ次回は何でしょうね、あ、参加まではちょっと多分あの、うん、しょぼいのがバレるんで
みんなそういうことを言うんですよね、なんか、いや、なんか、いや、でも出てみるだけで全然面白いので、
はい、まあ、興味ある人いたら参加してもいいかなと思いましたね、うん、
そうですね、はい、
はい、
そうですね、まあでも結構そうですよね、もう今年もそう京プロ勢とかもやってきてなんか結構カオスなことになってるので、来年とか本当に僕も決勝いけんのかなっていうところで結構、うん、怖いなって思ってますね。
ちなみに京プロ勢とは
結構その競技プログラミングとかやってる人たちが、
ういう、はい、
はい、なんかイスコンの存在を発見しだして、そういう人たちもはい、はい、そのウェブアプリケーションやったことあんまないんですけどってやってきて、だからその今年のその C プラで書き直して通った人とかもそういう人で、
はい、
はい、なんか結構、うん、
それは
すごいなっていう、
そっちの権威に目をつけられるとちょっと荒れてしまいませんか。
そうですよね、ただでもそのやっぱり予選だと結構限界がある、予選はサーバー1台なんで結構限界があるっていうか、
はい、
その割とメモリ上でなんとかなるみたいな部分とか、うん、例えばそのものすごいでかいデータ量 の, そのデータベースサーバーをどうスケールさせる、どうスケールっていうかどういうふうにさばくかみたいな問題って予選だと作りづらいんですよね、
うん、
そのイメージ配る関係上とかもありますし、
はい、
でもまあ決勝とかですと その複数大構成とかになって、
はい、
まあ、そのどのサーバーにどういう役割を与えるかとか、
はい、
そのまあ、こう例えばデータベースサーバーがすごいあの大容量だなのでどういうふうにこう分散させるかとか、はい、そういうまあ話になってくるので、うん、まあ、そうなってくるとさすがに普通のウェブアプリケーションエンジニアとかインフラエンジニアとかが強くなってくるはずだろうっていうふうに思ってます、
はい、使える知識の幅とかが結構そのキオプロゼとは違う感じです
かね。そうですね、
はい、まあ、じゃあ本番ってあのデータベースでかいっておっしゃいましたけど、なんかインポート用のデータも用意して同じデータをみんな使う感じになるんですか？
あ、そうですね、はい、まあ、これまで、まあ、今年ちょっとどうなるかまだ決まってない部分もあるんですけど、うん、はい、これまでだともう本当にこうサーバーが与えられて、はい、なんかそれの SSH のアカウントだけ与えられて入ると、はい、あ、なんかこういう感じになってるんだみたいなところで、はい、
うん、
そこの把握から始まるみたいな、そういう感じですね。
はいはいはい、じゃあミドルウェアとか、まあ、バックエンドのデータベースサーバーとかはその時はもうそれを使ってやるって感じなんですね。
そうですね、うん、ただまあ結構まあ、そこも別に入れ替えても全然構わないっていう感じにはなっているので、う
ん、はい、あ、ポスグレ嫌だからとかで、
はい、
もうリビに変えてみたりとか、
はいはいはい、
そういうことやっちゃってもいいわけですね。
はい、やっちゃっても
全然で変換して、まあ、要はベンチマークからの戻りが早ければ、
うん、はい、
全部レディスに乗っけちまえみたいなことも、
はい、
きっとやるんでしょうねという、はい、
そうですね、
はいはいはい、なるほど。本番についてはちょっと今はまだ喋れないですかね。
まだ全然喋れないですね。
いや、これを聞いてる人だけにちょろっとみたいな。
でも僕も実はあんまり知らないので、はい、その本番はそのピクシブさんがメインなので、はい。はい、
うん、
で、まあ、もうちょっとしたら問題ができると思うんですけど、はい、そしたらなんか、うん、逆にその僕らが解いてみて、
はい、
そのなんかこう、うん、まあ、これでいいかとか、
まあ、レビューですね、
その
バランス、
そうそう、そういうのをするっていう形になってるので、はいはい、割とそういうのができたので、まあ、今年は比較的去年に比べると出詰まってないっていう感じです。
なるほど。
けど、まあ、うん、こう、しんどいのはしんどいっていう感じですね。
はい、
だって、大体、問題とか作るのって、解くより難しいわけじゃないですか。
そうですね。解けるように作らなきゃいけないっていうのもありますし。そうですね、
なのでなんかそんな解く人たちがなんか本当自分よりハイレベルなエンジニアたちがやってくるのにこうなんかうん、怖いなっていう感じですね。はい、はい、
まあ、じゃ あ, あの一応優勝2回されてるってことで3回かな、
うん、3回ですね、
3回ですね、
はい、
本番参加者へのアドバイスというか
あ
があればもうぜひちょっとメッセージとして。
なるほど。そうですね。まあ、こう、アドバイスね。まあでも、もう予選に通ったような人たちだったら、もう何も、はい、
そうか、
僕からは申し上げることはないっていう感じなんですけど、ね、まあ、イスコン全般として言えることは、まあ、やっぱり、普段やってることと同じことしかできないっていうのはあるかなと思っていて、
はい、
やっぱりなんかこう、いきなりその、こう、普段のこう仕事とかで使ってないようなミドルウェアを、こう、これが銀の弾丸だみたいな感じで投入したとしても、まあ大体うまくいかないなっていうのが、まあ僕としては思っていて、なのでまあそういう、まあ普段やってることをきちんとやるっていうのが大事かなというふうに思っていています。まあただそういうフェアな競技であるようにイスコンの問題を作らないといけないっていうのもあるので、
はい、
まあ大変だなっていうふうにこう、
はい、まあじゃあやっぱり日々の鍛錬っていうのというか、まあ、普段から あの業務の改善っていうのを通じて最後は自分を信じろっていうことで
そうですね、はい、
よろしいですかね、
はい
はい、じゃあそういうことですね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
は
い、
でイスコンはじゃあちょっとだいぶたっぷりと
そうですね、はい、だいぶたっぷり話しましたね、
話していただいちゃったんで、はい、だいたいそこまでまだ言い残したこととかなければ次のテーマに行こうかなと。
そうですね、はい、まあ、そうですね、言い残したことは特にあんまないんですけど、まあ、 結構このイベント続くといいなとは思っているので、
はい
はい、結構まあイスコン終わるとまた来年の出題者問題っていうのが出てくるので、
はい、
まあこう誰かやりたいなって思う人がいるといいなっていうふうに、
うん、
はい、思っています。はい、
そうですね、どんどん若い世代とかにも今回もなんかすごい若い子、うん、混じってるんじゃないか、確か、まあ、そうでもないか、
そうでもないですね、はい、あ、出題側はそうでもないですね、はい、
あ、本当だ、うん、本当だって言うとちょっとあれなんですけど出題インタビューとかの写真を見て、
うん、ああそうですね、はい、
若い勢とかもぜひ出題とかしてほしいですね、
うんうん、そうですね、うん、はい、なんか、うん、出題結構勉強になるので、
うん、
はい、
はい、そこ入れ替わっていけばどんどん続くイベントになるのかなと、
うん、そうですね、はい、
思います。はい
はい
はい、じゃあちょっと次の話題としては、今月頭ぐらいに出たみんなの5言語を、
はい、
初っ端の執筆者というか、なんですかね、
はい、
第
1章
を担当されてて、
はい、
これを私いただきまして、
はい、
でネタにちょっとポッドキャスト1本喋らせていただいてるんですけど、はい
はい、聞かせていただきました。
いや、ありがとうございます、
はい
はい、私の感想はもうあの通りなんですけども、はい、これ実際あの、まあ売れ行きはどうですかというところから、
まあなんかそうですね、結構こういうのってどこまで喋っていいんですかね、まあよくわかんないんですけど、まあ結構おかげさまで好評いただいてるみたいで、
はい、
はい、結構あの売れてるようでありがたいなというふうに思っています。はい、うん、
そうですね、これについてはちょっと内容の感想とか全部私喋ってしまったんで、
ああ、はい、そうですね、
ただこれ、うん、一応なんか執筆者側からまあそもそもなんでこの本を書こうとしたのかとか、
なるほど、そうですね、なんか結構最初はそのマッツンさんとかボヤージュの鈴研さんとか そのあたりの人たちがでなんか始まった企画らしくて、
はい、
そのあたりの人たちがまあこういうムック形式で何人かで共著しようって感じで、その過程であの共著書者にお声掛けいただいたっていう形ですね。それが今年の2月ぐらいですね、
はい
はい、でなのでまあなんか割とそういう GO の本をまあ出したいっていう話は多分義表さんの中でもあって、うん、はい、でその中でまあじゃあ書きますかって話になって、はい、まあ、メンバーを揃えたっていう形みたいですね、うん、はい、
誰がどこを担当するかとかっていうのはあの集める段階から結構構想とかあったんですかね。
どうなんですかね、なんかまあ割とそのこうでもそんなに具体的には決めてはなくてなかったと思っていて、うん、ただなんかそれなりにこう面白いことが書けそうなメンバーっていうのに声をかけて書けたっていう形になってるんじゃないかなと思います、
うん、
でなんか多分もう本当にその3月とか4月とかに関してはそのどういう感じでいこうかとかもう本当に割とそういう何を書くかとかも決まってない状態でとりあえず執筆メンバーが顔合わせをして、まあ、あのリアルで顔を合わせはしなかったんですけれども、
はい
はい、でそのスラック立ててそこでどういう感じにしましょうかってなって、まあ、だんだん、まあ、1人1章ぐらい書いて、
うん、
なんかその今のような形みんなの5言語っていうその、まあ、1人1章書いて6章っていう形でやりましょうっていう感じになって、でそれぞれなんかどういうこと書けますかねみたいなところをそれぞれ、うん、まあ、GitHub の issue上とかでリストアップして、
はい、
でそれぞれなんか割とそこでそれぞれいい感じにテーマばらけて、
はい、
そうですね、それであんまりその被んないようにしようみたいな調整みたいなのをしてからは、うん、あとはもうなんかお互いバラバラで執筆するっていう形でした、
はいはい、へ、じゃあ今回1章担当されたっていうところで、うん、まあ、1章の苦労話とか、
うん、
なぜこういう内容にしようかというところをちょっとどうですか、うんう
んうん、そうですね、まあ、なんか一章担当っていうよりかはなんかそのそれぞれの書く内容をその並べて、はい、あ、これはこういう順番がいいかなっていう感じで並べたっていう感じで、はい、まあ、僕の内容がそういう初心者向け の、その、まあ、内容だったので、まあ、一章がいいのかなっていうことで、まあ、一章書かせてもらったっていうような、形ですね。はい。
いや、まあ、並べてみるとね、これ以上ない一章だと 思いますけどね。まあ、さすがに他、ね、テストとか一番前に持ってこられても困るし。
そうですね。はい。なんかそうですね。まあ僕としては、まあ、結構、まあ、マカレルエージェントの開発とか、そういった開発をする中で、まあどういうふうにこう開発する中でレールを整えていくのがいいかみたいなところに、まあそれなりにこう知見があるなって思ったところと、結構Go を、なんか、割と煩雑な雑多な内容が結構混在してるなと思っていて、インターネット上に。そのあたりの、まあ、最初はこういうふうに始めればいいんだよとか、こういうツールを使えば便利だよっていうところを、まあ、案内できればいいなと、そのあたり、まあ、レールを敷ければいいなと思って、まあ、そういう問題意識があって、まあ、ああいう、なんていうか、Go によるチーム開発の始め方とコードを書く上での心得っていう、そういうタイトルで書かせてもらったっていう形です。
そうですね、ここを読むまでは結構まあ、数人こう触ってる人いるんですけど、みんなまあやり方バラバラとか、なんかこれどこに置くんだとか、まあ、例えば Rails やったらもうバッチリ決まってて、デプロイのやり方とかもそもそも決まってたりする、まあ、ツール、カピストランとか、そういう用意されてるものがあるんですけど、Go は用意されてるって気づかないレベルですごい上の方から用意されてるんで、実は、まあ、用意されてるみたいなんですけど、っていうのがよく分かりましたと、これで。
そうですね、結構まあ、ゴーパスとか、そういったところでみんなよくわからんみたいな感じなんですけど、まあ、そのあたりも、まあ別に、こういう感じですよっていうところを、まあ、そんな難しい話ではないっていうところなので、ただなんか結局、ディレクトリ構成が、ソースコード配置のディレクトリ配置が一番なんていうか、こう、最初しっくりこないと
最初
ころ
は
で
そう
す
で
よ
すよ
ね。
ね、
はい。
これ
なん
ね。
か、なんでこんな深いところにソースコード置かないといけないんだみたいな感じになって、そうなんですよねっていうところが。
それで、まあ、古いバージョンからちょっとずつしか触んないと、Go パスあって、Go ルートあって、Go ビンあって、あったよなーとか思いながら で、バージョン上げた後に、これは結局どうなるんだろうっていうのとかあって、まあ、そこはもう全然、いちいち環境変数を全部使わなくても、まあ、Go パス1個使って、まあ、最悪、それから変えたかったら変えたらいいぐらいの感じで使えるのかなと思いますね。
そうですね、今、Go パスだけ設定しておけば OK という形に、なってますね。そうですね、結構書いてて苦労したのは、まあなんか、割と Go ってすごいドキュメントが充実していて、なんか、思想的なところとか、なんでこうなってるのかみたいなところって、結構ちゃんとドキュメントに書いてあるんですよね。で、なので、改めて書く必要もないんじゃないかとか、なんかそういったところで悩ましいところはあったんですけれども、まあ、もうちょっと自分のやってる実践的な内容を、まあ、アレンジ含めて、そういったアレンジをして書いたっていうようなところですね。
そうですね、まあ、そこ揃ってんのは知りながらも、他の言語から移ってきたときとかに、移ってきた元によってだいぶ捉え方が変わっちゃうのかなっていうのがありますよね。
そうですね。なんかドキュメント本当たくさんあるんで、逆にどこ読むのかみたいなところが、
読み切れない
まあ、
んですよ
読
ね。
み切れそうですね。
追い切れないし。なるほど。じゃあ、逆にですけど、この一章以外にもっと書きたかったなっていうことはあります？
そうですね。まあ、
まあ、もう一
まあで
章
も、
書いてって言われたらぐらいの。
もう一章書いてって言われたら、まあでも他の、人たちが結構いい感じに書いてくださったので、そんなに、まあないかなと思うんですけど、書くとしたらでも僕は結構、コマンドラインラッパーみたいなことを、みたいなのを書くことが多いので、なんか、Go のプロセスが、まあ、Go、その別のコマンドを呼び出して、 まあ、その、まあ、デモナイズとかではないんですけど、そいつのコントロールをするとか、
はいはいはい、
なんか、その、そういうところを結構やったことがあるので、そのあたりの、まあ、そういう、こう、他のツールと共、まあ、連携させるときの、そういう、他のユニックスコマンドと、こう連携させるときのやり方とか、うんはい、まあそういったところを書けるといいのかな、面白そうかなって思います。なんか僕のツールで、ほうれん草っていうのがあって、
はい、
ほうれん草っていうのは、その、こう、コマンドラインのラッパーなんですけれども、例えば、その、こう、バッチプロセスとか、バッチとかをやったときに、その、結局そのバッチを動かしたときに、その、まあ、バッチが走る前と走った後に何らかの共通処理をさせたいみたいなことってあると思うんですけれども、
はいはい、
そういったそのハンドラーを指定できるようなそういうコマンドラインツールなんですね、
はい、
で、まあ、なので その、まあ、それだとこう1回その、こうコマンドを、まあ、なんかそのあるコマンド指定されたそのコマンドラインの引数の、コマンドを、まあ、実行してで終わったらその実行結果みたいなのをハンドラーに渡すみたいな、
うん
うん、そういう処理とか、はいはい、そうですねそういう、まあ、処理する中で、まあ、例えばパイプで他のプロセスとやり取りするとか、う
ん、
そのエグジットコードを取り出すとか、
はい、
シグナルで殺された時はこういう感じでどうのこうプロセスがシグナルで殺されたときは、まあ、そのシグナルをどうやってこうどのシグナルで殺されたかを分かるようにするかみたいなところで結構、まあ
ノウハウを知ってる感じですかね。
ノウハウがそうですね、うん、だったので、
はい
はい、そういうそうですね、そうですね、あとそのほうれん草っていうツールだとタイムアウトっていうのも書いたんですけど、タイムアウトはあの、はい、グニューのタイムアウトってあるじゃないですか、
はい
はい、でそれの Go ラングポーティングを書いたんですけれども、うんまあ、それの時に、まあ、それもまあ同じようにその結局与えられた引数に対して、
はい、
その引数のアーギュメントのコマンドラインを実行して、はいまあ、それがある一定の時間内に終わらなかったら、まあ、あのシグナルを送るっていうような、はいはいまあ、そういうやつなんですけど、まあ、そういうのを、はい、Go でやるみたいなこともやったので、
はいはい
うん、
あそのタイムアウト使ったことあるかもしれないですね。
あ、本当ですか、
はい、どっかで多分使ってると思います僕
あなるほど
、はい、じゃあですねあのついでなんですけど、うん
はい
あのまあ、海外製造ツールで Go 最近よく使われてるじゃないですか。例えば、
はいはい
まあ、Docker だとか、はい、あのハシコープが作ってるやつとかって、
うんはい、
この辺ってあのどうですかというか Go 的に見てすごいなってやつあります？
Go 的に見て
例えばなんですけど、はいあのはいプロセスあの Go のプラグインパッカーとかすごいプラグインのがバイナリでずらずらっといっぱいあって、
はいはいはい、
であのインターフェース揃えてんのかな、あどうやってんのか知んないけど、うん、プラグイン的な別バイナリを内部から呼び出して、
うん
やり取りしてから例えばあの AWS の AMI 作るときは AWS 用のプラグインだけ呼んでとか、
うんうんうん、
あれあのシングルバイナリではないんですけど、
あ
最近あれ流行んないのかなとか思ってて、
あというのはどういう感じですか？
いやシングルじゃなにこだわんなくてもよかったのかな昔はっていうのと、
ああはいはい、
でああいうのやっぱシングルで作るべきなんじゃないのみたいなことを思ったりするのかなと、
なんか結構プラグイン機構をどう作るかみたいなところは結構Go だと難しいところですよね、
はい、
でなんかハシコープのプロダクトなんかそのそうですねミシェル橋本さんが作ったようなあのプラグイン機構だと、まあ、結局その外部プロセスとプロセス間通信でやり取りをして、
はい、
でまあそれでやり取りをするような、まあ、バイナリを別に作ることであのまあそれをこうプラグインにするっていうような形で、
はい、
あの実現しようとしてるみたいですね。多分いくつかあってそういうふうにその、まあ、プラグイン用のそういうバイナリを作ってプロセス間通信をするっていうのと、
はい、
あとまあ実際にそのビルドするときにプラグインごとビルドしちゃう ていう点と、うん、あと、まあ、マカレルエージェントとかのプラグインシステムだと、まあ、プロセス間通信に、まあ、若干近いんですけど、そのコマンドラインの、まあ、うん、がプラグインとしてなっていて、はい、で、まあ、それの標準出力とか、うん、そのエグジットコードを見て、
はい、
実際の、その、まあ、結果を見るっていうような、それで連携するっていうような形の考え方になるのかなというふうに、
は
い、
そうですよね、
思ってます。はい、
はい、あのハッシュコープとかのプラグインだと直接叩いても何も起きなかったりするんで、
はい、うん、そうですよね、まあ、ちょっと分かりづらい部分とかはありますよね、
うん、
まあ、はい、ハッシュコーププロダクトだと、まあ、やっぱりコンサルが、はい、うん、すごいなって思いますね。よくできてるなっていうふうに、
なるほど、
うん、ああいうなんか、うん、分散的な、うん、ツールでちゃんと動くっていうのがすごいなと思って
確かにそれはそう
ですね。ああいうのって大体地雷っぽいと思うんですけど、はい、なんか、うん、割とちゃんと手なずけて使えば安定して動くっていう感じらしいので、うん、
はい、
うん、
あれはゴシップでしたっけ。
そうですね、はい、はい、うん、そういう形でイベント伝播させて、
はい、
はい、そのやり取りができるっていう形なので、そうですね、すごいなって思います。はい、
なるほど、
うん、
じゃあちょっと次というか、あの Go をやる前というか、まあ Go しかやってないわけじゃないと思うんですけど、
はい、
Go 以外の得意言語とかこれまでやってきたことって、うん、でそれでまあ Go にたどり着いたと思うんですよね、
はいはいはい、
いわゆるどんな感じで来たんですかね。
そうですね、なんかまあ、僕はその SI とか、まあ、その前にその社内 SE とかやってた時はそれこそ、はい、VB スクリプトとか Java とか、PHP とかやってたんですけれども、
はい、
前職のカヤックっていうところで結構 Perl を書いて、
はい、
まあ、元々 Perl が結構好きだったので、
うん、
その Perl 書きたいなというところもあってカヤックに転職した部分もあるんですけれども、うん、なので、まあ、割とそういう意味では前職ではずっと、そうですね、2年ぐらい、2年じゃないな、3年半ぐらいパールをずっと書いていて、
はい、
で、まあ、ハテナもまあパールの会社なので、
うん、
はい、まあ、その縁もあってハテナに入社させてもらったんですけれども、はい、なので、まあ、ハテナまだパール使ってるとこもありますし、今も僕もたまにパール書いたりはしてるんですけれども、
はい、
まあ、今関わってるマカレルっていうサービスが、
はい、
サーバーサイドのメインのところはスカラって書かれてるんですけれども、
はい、
そのエージェントだったりそのプラグインだったり、あとはそのサブシステムとかクローラーとか外形監視用のクローラーとかそういったところで結構 Go を使ってるみたいなところがあるので、うん、
はい
はい、そういったところでまあ、Go を使い出したっていうところですね、うん、はい、あと結構その、まあ、前職だと、タイプスターって村瀬さんっていう、
はい、
有名なパールのエンジニアの、エンジニアの方がいらっしゃるんですけど、はい、その人が、まあ、結構 Go いいよみたいなことをずっと言っていて、
はい、
うん、で結構そのパールのエンジニアも Go を書き出す人とかが結構多くて、
はい、
うん、なんかそういう意味でも、あ、 Go ちょっと面白そうだなみたいなのはその2013年とか12年ぐらいですかねの頃は、はい、うん、思ったりしてたんですよね。
うん、
はい、
そこはなぜ Go に目をつけたんでしょうね。
なんで Go をつけた目をつけたんでしょうね。よく分かんないですねなんか、うん、なんかでも結構そうですね、まあ、ある程度そういうコンパイルできるか、まあ、型のある言語でやるところの、
はい、
そのポジネガはあると思うんですけど、まあ、そこのバランスが取れてるみたいなところが結構いいのかなっていう形に感じはしていて、
はいはい、
あと結構そのパールの世界の文脈でいうと割とそのこうパールでずっと運用してき日本でパールで運用してきた人たちって、
はい、
そのもうあんまりそのマジカルなことはやめようっていう、
うん、
その業界内の声が結構できてきていて、はい、そういう黒魔術的なコードとかその あんまりそういうこう文字列連結でコードを組み立てるとか、
はい、
そういうのはやめて、うん、割と素朴に書こうよっていう、
はい、
そういう雰囲気になってきてって今もまあそうなってるんですけれども、はい、なってるんですよパールの世界は、でなんかそういう素朴にやるみたいなところが最近のパールの日本のコミュニティでそういう合意があるんですけど、そういう素朴にやるっていうところは Go はまあそもそも言語仕様が素朴なので、
うん、
割とこう、まあ、マッチしその最近の日本のそのエッジなパール界隈の人たちにとっては、
はい、
そういったところがまあマッチしたんじゃないかなっていうふうに、うん、
はい、
感じる部分がありますね、はい、
なるほど、そういうところで共通点が見出せたという感じですかね、はい、
そうですね、うん、あとなんかパールのオブジェクト思考の考え方も結構 Go に近い部分があると思っていて、
うん、
どういうことかっていうと、その結構そのデータ型ありきで、そのまずそのデータ構造があって、それに対して振る舞いを与えるっていう、
うん、
そういう考え方なんですね、パールの場合。はい、なので、その、まあ、普通はハッシュとかを、まあ、オブジェクト、クラスに昇格させるみたいな、そういう感じなんですけれども、はい、例えば、その、普通に、こう、普通の数値とか、その文字列とかを、その、
はい、
オブジェクトに昇格させることも、うん、パールだとできるんですよ、
はい、
でもなんかそれって Go でもそういうこう、まあ、ストラクトに対してまずまあストラクトを定義してそれに対してこうメソッドを定義するみたいな感じだと思いますし、
はい、
あと普通のそのイントとかそういったものをなんか別の型をつけてそのメソッドを生やすみたいなことが、
はい、
Go だとできると思うんですけど、割とそのあたりがまあそれなりにこうまあ、パールに近しいところがあるんじゃないかなっていうふうに、うん、思っています、はい、
パールに近い説っていうのはこれは
まあ
初めて聞いたかな
って。あ、本当ですか。まあそうですよね。
まあ逆にちょっとパールを私あんまり知らなくてですね、
はいはい、
うん、はい、あんまりやったことないんですけども、
うんうん、
はい、パール読みにくいなとぐらいしか思ってなくて、
はい、そうですよね、はい、
うん、
なんか割とやっぱそういうところで痛い目をみんな見たので、
はい、
割と最近はみんな おとなしいっていうような、
はい、
なので素朴に書こうとか、なんかちゃんとその、うん、
はい、
こうなんかメソッドとかもグレップとかで検索しやすくして、
はい、
なんかこう動的にメソッドを生やすみたいなことはあんまやらないようにしようとか、
うん、なるほど
なんかそういう流れにはなってきていると思います、
はい、その辺がなんかちょっと本にも表れているというか、ところどころに素朴に書こうとか愚直に書くっていうことが結構強調されてて、
あ、まあ、そうですね、
はい、はい、
そのそうですね、みんなの語言語でも割と素朴に書くっていうところを、
はい、
はい、
結構頻繁に出てきてるかなって、うん、
はい、
素朴にかけ素朴にかけって、はい、メンテで苦労するんだろうなっていうのがすごい伝わってきてました、
うん、
はい、
うん、
なるほど、ありがとうございますと、はい、じゃあちょっと最後、もう1時間ぐらい喋ってしまって
もう
やっぱりあれですね、いろいろ喋るとすぐ時間経ってしまいます。
どれぐらいの予定なんでしたっけ。
いや、
全部で1時間ぐらいの予定、
ま、予定は実は全くなくてですね、いつもだいたい適当に喋ったらそろそろいっかっていうので終わってるんですけど、
うん、
まあ一応、一番長いので3時間ぐらい取ったことはあるんで。
なるほど、
そちらが良ければ
まあ、
はい、
別にそんなに、まあ、こちらとしても、
はいはい、
話せる限りは話しても大丈夫って感じですけれども、
せっかくなんで最後マカレの話もちゃんとしないとね、
はい、
という、
あ、はい、そうですね、はい、
とこです、
ありがとうございます、はい、そうですね、はい、
じゃあちょっと次最後というか、ソムさんが、はい、関わられているマカレルについて、
はい、
ちょっとがっつり喋ってみようかなと思うんですが、はい、まあ、まず普通に、サービス紹介という感じで、まあ、カレルとは何だよっていうのを営業的な感じでお願いしていいですか。
営業的な感じで
、はい、
そうですね、まあ、まあ、カレルっていうのはそのクラウド時代に即したサーバー監視ツール、サーバー管理監視ツールっていうような位置づけでやってるんですけれども、もともとそのハテナっ ていう会社が、まあ、もう創業から16年目とかなんですけれども、
はい、
割とそのもう10何年前とかから仙台規模のサーバーみたいなのを扱ってきていて、
はい、
でその中でやっぱり当時はそんなにこうそういった、まあ、仮想環境とかも使ってたので、
はい、
自前でそういう、 こう仮想環境でサーバーをスケールさせるような仕組みを作ってたんですけど、そういったのをまあ管理する仕組みないよねっていうことで、
はい、
まあ、割とその辺のツールを自作してたっていう経緯があるんですね、
はい、
でなのでそのマカレルっていうそのコードネームは実はずっと使われていて、
はい、
で今のマカレルっていうのは実は4代目になるんですね、
はい
はい、でまあそういう感じ、まあ、マカレルはその、まあ、日本語に訳すとサバなんですけれども、
はい、
そういう、まあ、ダジャレでやらせてもらってまして、でそういうところでサーバー管理監視ツールっていうような形です。で特色としてはやっぱそういう形でそのまあサーバーが増減するような環境でもそのサーバーのロールっていう概念でサーバーの群のその負荷傾向を捉えたりとか、はい、うん、そういうロールに対して監視設定をすることでその中の1台がおかしかったらそれに対してアラートを上げたりとか、
はい、
そういうまあ分散こうそういう環境においてちゃんとそういう、 こうメトリックの可視化とかもできてサーバーの傾向とかもつかめて監視もできて、
はい、
あとはその、まあ、サーバーが多いところでちゃんとこうエージェントを入れるとそうすぐに監視が入るっていう形になっているので、
ええ、
逆にそのホスト一覧みたいなところを管理するっていう意味でも、まあ、お使いいただけるようなそういう、うん、まあ、監視サービスになっています。
はいはいはい、なんか結構突然でしたよけどね、僕がハテナさんってやっぱブックマークとかブログとか、うん、そういうサービスの会社で、はいはい、いきなりサーバー監視サービスが出てきたぞみたいなちょっと思ったんですけど、中ではまあずっと使ってて、
はい、や
っぱサービスで出しちゃっていいんじゃないのっていうとこだったんです
かね。そうですね、はい、まあ、でも一応ちゃんとそのこれまでのノウハウを生かして作り直したらビジネスになるんじゃないかっていうことで、
はいはい、
まあ最近までその CTO をしていた S 田中っていう、
はい、
S 田中さんが企画してそこからビジネスとして立ち上げたっていうような形です。
はいはい、
はい、
そうですね、まあ、これ出てきたちょっと数年前ぐらいとかからやっぱりバーチャルサーバーがだいぶカジュアルになってきてて、ただそのそれに対する監視っていうのが昔ながらの物理サーバーに入れた親の監視っていうのがまあ、結構当たり前だったというか、まあ、リソースがだんだんもう結構簡単に増減できるっていう状態に監視の仕組みの方が耐えられてなかったんですよね、はい、全然追いついてなかった。
そうですね、う
ん、
はい、サーバー消しちゃうともうそのメトリックとかも消えちゃうし、まあ、そもそもそのメトリックとかを取って監視をしていこうっていう風なのが当たり前になってきたのもここ数年っていう感じがしていて、昔は多分そのこう死活監視なぎ押すとかそういうので、はい、OK、NG みたいなので、
ええ、
もうなんかやばくなったら初めて対応するみたいな、
はい、
そういう世界観だったと思うんですね。あとやっぱりメトリックデータ数値データを継続的に取るのって、
はい、
まあ、ザビックスの運用とかされたことある人だと分かると思うんですけど、まあ結構データ量とかそういったところで大変なので、はい、まあ、昔はそういうふうにそれだけをなんか取るようなディスクの容量的にもまあ、ディスクの IOPS 的にも厳しかったんだろうな。
そうですね、そうでした、そうでしたそうでしたよ確かにですよね、
はい、
うん、割と負担になるんですよね。サービス作るのはいいんですけど、じゃあ監視どうするのって話になって、はい、まあ、今でもまだ全然負担は負担なんですけど、
はい、
うん、割と本質ではないんですけど見とかないといけないところっていうところのインフラにいろいろリソース割かれて、
そうなんですよね、
はい、
しかもまあ昔はちょっとこう生き死にをなんか泣き押すとかでいくつかとかピングっとけばいいみたいな感じだったんですけど、最近はなんかもういろんなミドルウェアのいろんなメトリックを取ってなんかこう常時見てこうダウンタイムをいかに少なくするかみたいな、まあシビアな世知辛い感じにウェブ業界もなってきたので
、はい、
なんかそういう監視システムに求められる要件みたいなのもすごいこう、
うん、
複雑化してきてるんですよね。
そうですね、う
ん、はい、まあ、なので結構、はいはい、あ、 はい、そうですね、まあ、こうポジショントークをすると、うん、そういったのは、まあ、やっぱりそういう監視サーズみたいなのを使うと、
はい、
まあ、こう非常にそこに煩わされることもないし、うん、まあ、その運用とかもしなくていいし、
はい、
あと、まあ、マカレルはその毎週リリースっていうのをずっと続けてまして、もう116週ぐらいリリース、その正式リリースから毎週新機能を出すっていうことをやってまして続けているので、
はい、
まあ、使ってれば自動的にそのアップデートされるっていうような、
うん、
便利な点もあるので、
はい
はい、まあ、結構いいんじゃないかなというふうに思ってます。
これ最初リソース監視だけでしたよね、確か。内部のエージェントが来て、
うん、そうですね、はい、
で外形監視が後からついて、
はいはい、
外形もやっぱり必要だったっていうか要望があったのか、最初から やりたいよねっていうのでやったのか、ちょっと気になるんですけど、
まあやっぱり、うん、要望があるからうん、やったっていうところと、そうですね、まあ、やっぱりリソース監視だけだと弱いので、
はい
はい、まあ、外形監視も後からやって、あと、ナギオス互換のチェック監視みたいなのもやりたいみたいなことはやっぱ言われたので、それも後からつけたっていうような形ですね。はいはい、あと、マカレルの外形監視は、そのレスポンスタイムも同時に取れるようになってるので、
はい、
そのレスポンスタイムのプロットとか、そういったものとかを、ができるので、まあ、そういった意味では外形監視も一緒にマカレルの中に取り込むっていうのはあんまりそのこう間違った選択ではなかったのかなというふうには思ってます、はい、
あ、確かにそうですね、うん、時系列でどういう変化があったかっていうのは、はい、まあ、落ちた落ちないじゃなくて、
はい、
性能監視っていう意味ではそこを落ち着くっていうのは全然間違った話じゃないですね、
はい、
うん、そこがまあ連続してるんであれば全然、
はい、そうですね、はい、あと、まあ割とその簡単な監視みたいなところを目指している部分もあるので、
はい、
まあ、まずそのこうエージェントっていうその Go でできた監視エージェントをインストールしてもらえれば、そのユーザー登録から3分ぐらいでもう監視が始められますよっていう、まあそういうのがまず一つあるんですけど、まあそれ以外にもやっぱ外形監視はもう本当に URL を指定してもらえればすぐに、
うん、
その少なくともこうサイトが上がってる落ちてるっていう感じはすぐできますよねっていうところも、まあ売り文句にしたいので、ちゃんとそういったところはやってるっていう形です。はい、
はい、そうですね、僕も開発用のサーバーとかで例えば会社とかの運用部門に任せるほどのもんでもないよなっていうやつは、まずマカレルエージェント入れて、
あ、本当ですか、
はい、
ありがとうございます、
上げてますね、はい、他はいろいろデータドック使ったりとか、
あはは、うんうん、
監視もアップタイムロボットとかステータスケーキとか、
はい、
あの辺ばらけて使ってるんですけど、
は
いはい、とりあえずだったらまかれるかなっていうのがよくあります。
なるほど、うん、ありがとうございます、はい、
インストールしやすいんですよね。
そうですね、はい、なんか割とそうですね、まあ僕自分の Mac とか家の Windows とか、あとその QNAP とかにもエージェント入れたりして、まあ、個人的にも割と使ってるっていう形です。
やっぱこれ Go で単品バイナリーで、
うんうん、そうですね、うん、
最初からそうでしたっけ、リリース当初から Go でしたっけ、これ
リリース当初から Go みたいですね。はい、なんか僕実はそのベータリリースの時はまだハテナに入ってなかったので、
はあはい
はい、もう入社した時にはすでにもうマカレルが正式リリースのちょっと前ぐらいだったんですけど、その時にはもうエージェントは Go でできていて、はい、うん、そうですね、で多分最初から Go だと思います。多分なんかもともと言語選定はいくつか候補があったらしいんですけれども、
はい、
まあ それこそまあパール、パイソン、ルビーとかでやるか、
はい、
まあ、もしくは Go でやるかみたいな話になって、
うん
うん、まあ、結局どれも一長一短があるっていうところがあると思うんですけれども、
はい、
まあ、結果としてまあ Go になったっていう感じですね。で、まあ、結論としては Go はすごい良かったんじゃないかなっていうふうに、
そうですね、うん、
思ってます、うん、軽量だし、
はい、
バイナリ配ればいいし、その、
う
ん、リソースもほとんど食わないっていう感じなので、
はい、
まあ、いい選択だったなと思ってます、
前ちょっとあの32ビットの Linux でおかしかったみたいな、
うん、あはい、
うんうん、そういうこともありましたけど、まあ基本そういうのは例外として全然配りやすいですからね。
そうですね、はいはい、まあ、あれは本当 Go 自体のバグだったので、うん、はい、それでエス田中さんが Go 本体にパッチを送って取り込んでもらったみたいな話もあったりしたので、はい、まあ、あれは、はい、なんか、うん、エス田中さんが、うん、なんか、うん、すごかったなって感じでした。
例えばデータドックとかだと Python で入れなきゃいけなくて、はい、うん、まあ、今は Docker のイメージ配ってはるからそんなにでもないんですけど、あとあの僕の大好きな監視のソフトでモニットっていうのがあるんですけど、
あ、はいはいはい、
あれは C なんですよね、
うんうん、はいはい、
であれもバイナリー1個で、まあ、その Go とかが流行る前からずっとあの、はい、まあ、自分でサービス再起動してくれるのが好きなんで、
はいはい、
とあとやっぱりあのバイナリー1個で配れるっていうのが、うん、あれの他にはちょっと知らなかったんでずっと、
はい、
で、うんうんうん、ソース見に行ったら C で書かれてて、はい、やっぱこの配布の簡単さはあの C しかないのかなって思ってたんですよね、うんうん、でそこでもアカレルが Go で出てきて、あ、その手があったかって、
うんうんうん、そうですよね、はい、はい、
僕もちょっとあのそういう内部監視のエージェントみたいなのを自作してあの、まあ、ハテナさんとかと同じようになんか社内で使うみたいなことをやったんですけど、うんうん、結局どれにでもあのインストール簡単で使いやすいのを作ろうと思ったら、その時はもうバッシュで全部
あ、はい、
書いてあのコマンドパイプで渡して、うん、オークでちょっとここ切り取って今このリソースこれだからっていうあの Linux の標準の、アウトプットがどうして構造ではないんだろうって思いながら JSON とかで今ではね JSON とかで入ってくれたらどんだけ楽かって思いましたけど、
うん、そうですよね、はい、まあでも JSON で吐くと、まあ、今でこそ JQ とかが当たり前にあるからいいんですけど、逆にシェルだと扱いづらい
ですよね、そうですね、はい、当時はいや何かしらどれかはそれ専用のパースしないといけなくて、
うんうん、そうなんですよね、まあ、パースは結局大変ですよね、うん、何でやっても大変っていう感じは、うんうん、ありますね。なんかそうですね、監視サービスやってると結局そういうあらゆる出力をパースしないといけないみたいなところがあって、
はい、
うん、どうしてみんな、そこの互換を、
うん、ええ、そう、互換性のある綺麗な出力してくれないんだよ
そうなんですよね、はい、最近でこそちゃんとそれを、
うん、
みんな JSON で出すみたいな感じにはなってきてますけれども、うん、そうじゃないと大体そのこうなんか MySQL だと小ステータスの出力をこうパースしてみたいな話になったりと、
はい、だからダディオスプラグインとかもあのすごいシンプルにパッと出してくれるんで、はい、余計なあのヘッドとか、
はい、
あのカラムでこう見栄え良くしてくれしなくて、もう叩いてパッと数字とワーニングかどうかのフラグだけとか、
はい、
うんうん、もうそのぐらい割り切るあの出力のオプションをなんでみんな用意してくれないんだろうって思いながらやってたんですけど、でこれってでも結局 Go で書くにしてもあの、
はい、
うん、OS ごとの、分岐というか、
はい、うん、
分かれてるんです。マカレルエージェントって今あのどれに対応してるんでしたっけ、 OS としては。
公式サポートしてるのは Linuxと Windows だけですね、
はい
はい、でもまあその Mac と FreeBSD、NetBSD でもあの動作はするようです、はい、ただそのパッケージとか そういったものはその Windows と、Debian パッケージと RPM パッケージのみ提供してるって形なので、はい、あの他の環境で動かす場合はあと、あ、そうか、一応、Mac もホームブリューのタップは用意しているので、できるんですけど、はいはい、まあ、他の環境で動かす場合は自分で、そのどっかでデーモナイズしてくださいねっていう形で、はい、まあ、提供している形です、
はい。単純にちょっと興味本位なんですけど、それは、はい、じゃあ、Windows だったら Windows 用のネットワークのメトリックス取るとか、はい、で、Linux のって、はい、それはやっぱ別のファイルで、あの本に書かれてた、まあ、Go 言語の本に書かれてたように、はいはいはい、フラグでビルドするときに変えてるんですかね。
そうですね、はい、そういう形です。まあ、なんか、前にポッドキャストで沢登さんがおっしゃってたように、はい、まあ、もうなんか、それぞれやることって全然違うことなので、はい、OS ごとに、そのあたりはもう本当にバチッと分岐して、
はい、
別のファイルで収集するっていう形でやってます。
はい、
そのあと、取るべきメトリックとかも違ったりするので、
はい
はい、そのあたりも分岐してやったりしてますね。例えば Windows とかにはロードアベレージとかないので、
はい、
そのこうプロセッサー級レングスっていう似たような概念があって、はいはいはい、まあ、そっちを取るようにしてるとか、はい、まあ、そういうのは、はい、別のファイルでやったりはしています、うん、はい、
同じ役割してるものをもう全然取っ、ね、まあ、取り方違うと、
うんうん、なるほど、そうですね、うん、はい、
じゃあそんなに僕がシェルスクリプトで書いたときみたいにひどい分岐の嵐ではないなく、ちゃんとメンテできるようになってるんですね、うん、すごいな。
そうですね。でもそのシェルスクリプトで書いたときは、はい、Windows 対応とかもされてたんですか？
Windows はPowerShell で書いたんで分岐どころの話じゃなかったんです
けど、
全然別 のものを作ってたんで。
へえ。でも Windows も対応されてたんですね。
その時はちょっと対応しようというふうになったんで、
ね、すごい気合い入ってますね。はい。そう、結構そうなんですね。Windows はやっぱりよく分かんないなっていうところもあって、
はい。
はい、でも一応そのエージェントはソースコードを OSS として公開しているので、
はいはい、
公開していたら結構こう Windows 関連のパッチとか書いてくださる方とかがいて、
はい、
まあ、大体マッツンさんって方なんですけど、はい、それで結構良くなった部分とかもあったりしました、
Windows サーバーを普段触られてるんですかね。なんかそんなイメージ、うん、てかマッツンさんってあれですよね、服を着てない方。
あ、そうですそうです、はい、うん、どうなんですか、まあ、割と Windows 環境とかで開発されてるみたいですけどね、うん、割と謎の人ですよね、はい、うん、
なるほど。いや、Vim のイメージがすごく強くて。あ、
なるほど、そうですよね、はい、Vim のイメージありますね、
はい、Vim の裸の人が Go の言語の本を書いてるぞって思って
そうですよね。あとなんか割とそのパールでも、はい、割とパールのモジュールを、シーパーモジュールを公開してると、Windows パッチを送ってくる人みたいな、そういうイメージもあって、なんか割と、そう、パール界隈でも、まあ、もともと有名ですね。
MRuby でも見かけますね、そういえ
ば。あ、そうですね、MRuby でも見かけますね、そう、なんか、そうですよね。
割とあらゆるところで、はい、あ、また裸の人がいるって。
うん、
なるほど、なるほど。はい。で、じゃあちょっとマカレルいろいろ喋って話もちょっと逸れてきたんですけど、まあ、これからのマカレルがじゃあどうなっていくのかっていうお話しましょうか。
そうですね、はい、結構その監視自体がどんどんこうパラダイムが変わってきている部分があると思っていて、そのさっきも話したんですけれども、はい、その監視システムに求められる要件というのがすごいシビアになってきていて、もともとはなんか定期的に生きてるか死んでるかっていうのを見てればよかったのが、
はい、
今リソースモニタリングみたいなのをメトリックを取って、まあ、やっていかないといけないとか、はい、あとその最近だとそのマイクロサービスとかそういうのがあって、割と独自のサブシステムとかミドルウェアみたいなのを書くことが増えてきていて、まあ、そういったメトリックもその、まあ、素早く取得して素早く可視化するみたいな、まあ、そういったところが、まあ、求められてきているであるとか、
はい、
あとはそのクラウド時代でどんどんこうサーバーが生まれて死んでいくみたいな形になってきているので、まあ、そういったのをちゃんとこう傾向を全体の群でつかむみたいな、
はい、
まあ、そういったところを目指してはマカレルは、まあ、やってきた部分があるんですけども、
はい、
まあ、やっぱりこれからまあもっといろんな切り口を含めて多面的にやっていかないといけないだろうなと思っているのは、
はい、
やっぱりそのイベントであるとかそのログであるとか、
はい、
そういったものがそういう傾向に対してどういうふうに影響を及ぼしているのかとか、そういったところがまあパッと分かるような形にしないといけないなと思っていて、
はい、
なのでグラフ上で、まあ、ここでこういうような まあ、デプロイが走ったとか、
うんうん、
そういったのを 見れたりとか、そのログの傾向とかと、はい、まあ、付き合わせて、その、まあ、アラートの原因とかをもうちょっと素早く分かるようにしたりみたいなところが、考えられるようになるといいなって思っているっていうところと、あと、まあ、もうちょっと今ふわっとした話なんですけれども、
はい、
ちょっと具体的な話に踏み込んでいくと、まあ、やっぱり SaaS ならではの機能みたいなところは増やしていきたいというふうに思っていて、
ほうほう、
そういう意味で最近出したその AWS インテグレーションみたいな、そういう機能を出したんですけれども、
はい、
それは AWS のクラウドウォッチの API と連携をして、そのメトリックを、はい、まあ、マカレルの方に統合するとか、はい、そういった機能です。で、まあ、そういったところで、まあ、割と今後そのマルチクラウドでサービスを展開していくみたいな、
はい、
そういうユーザーさんとかも出てくると思うので、
はい、
そういうところで例えば GCP と Azure と AWS、うん、まあ、全部使う人はなかなかいないと思うんですけどそういう人たちも、まあ、一括で見られるようなそういう監視サービスにしていきたいし、そういったその連携みたいなのを増やしていきたいなというふうに思ってます、
はい、
っていうところと、あと、まあ SaaS ならではって話をさっきしたんですけど、まあ、SaaS としてやっぱりいろんなデータを溜め込んでる部分があるので、
はい、
そういったところで、まあ、アルゴリズムだったりとか機械学習的なアプローチを、まあ、もっと強化していければいいかなと思っていて、
はい、
まあ、最近だと、まあ、将来予測っていう歌ったものを出したんですけれども、
はい、
まあ、それはまあ、普通に線形回帰して、
うん、
それに対してこうグラフが書けて監視が引っ掛けられるよっていう、はい、まあ、だけの話なんですけど、うん、まあ、そういった、はい、まあ、こう将来予測とか、
はい、
あとアノマリーディテクションとか、そういったところもやっていきたいですし、あとはやっぱりアラートが起きたときに、
うん、
その類似のアラートとか過去に起きた類似のアラートみたいなのって、
はい、
まあ、出せると思うんですよ、
はいはいはい、傾向からいって
傾向とかスコアリングとかして、はい、そうですね、そういったのをうまいことサジェストするとか、そういったことを、はい、まあ、もっともっとやっていくといきたいなというふうに思っています、う
ん、なるほど、はい、サジェストって、まあ、例えばこの障害が起きた人は他にこんな障害が起きていますでもそれちょっと嬉しいと思います、ま
あ、そうですよね、はい、まあ、どこまでいくかは分かんないですけど、まあ、でも過去に起きたやつと似てるやつとか、
ええ、まあね、自分の範囲内の同じシステム内ではそれは出せそうな気がしますけど、それせっかく SaaS なんで匿名でこのプロセスが落ちた人は次にこのプロセスが怪しくなりますみたいなな
るほど、そうですよね、
面白いんじゃないかなと、
うんうん、
はい、一個ちょっと気になったのがですね、ニューレリンクとかあれみたいなアプリケーションの中のトランザクションとか、プロセス単位での中のスレッドがどうしたっていうような、うん、あの辺とかってマカレルさん手出さないんですかね。
そうですね、今のところスマイルストーンとしてはあんまり考えてないですね、
うん、
というのは、まあ、割とそのこうマカレル自体はその汎用的な、
はい、
そのシステムでありたいっていうふうに思っていて、多分これからその監視パラダイムがどんどん変わっていくと思うんですけれども、
はい、
そういうこう、まあ、まずサーバーっていうのがいて、まあ、最近はコンテナとかそういった概念も生まれてきてますけど、
はい、
そういうのをまあどういうふうにこうまとめて管理するかっていうのと、あと、まあ、どういうこうミドルウェアとかどういうものであってもそのメトリックを取るっていうところとか、そういったところはあんまりその変わらないわけなので、そういったところのやっぱりそのこう、はい、傾向分析とか、
うん、
そういったところができるツールとして、まあ、はい、磨いていくのがいいんじゃないかなというふうに、
うんうん、
考えているので、
はい、
逆にそういう、こう特定のソフトウェアに寄り添ったソリューションを頑張ってそれぞれ作るみたいなところは、
うん、
ちょっとまあ今やるところではないかなというふうに思ってますし、そういったところはやっぱりニューレリックとか本当強いなと思うので、
そうですね、
まあなんか そっちが持ちは持ち屋じゃないですけど、
まあ、住み分けが綺麗にできているとは思いますけどね、
はいはいはい、そういったところをやればいいなというふうに思います。やっぱりニューレリックのプロファイラーとか本当、
はい、
よくできてますからね。
そうですね、見た目もちゃんとすっごい綺麗になってるし、分析して出てきてる内容とかもすごい的確で、はい、あ、この メソッド遅いんだとかが普通に、
そうなんですよね、はい、
こっちが全然意識してないところで普通にあの並べられるんで、
そうですよね、うん、そうですね、まあ、彼でもやっぱ JVM のそういったのその Java 関連のそうやつとか入れて見てみるとやっぱよくできてるなっていうところはありますしね、はい、あと結構ドットネットとかのサポートとかもすごいニューレリックはちゃんとしてるらしくて、そういうドットネット環境でもその同じようなこうプロファイリングとかそういうこうまあフレームグラフ的なの出したりとか、まあフレームグラフは出せないのかな、まあでもそういうどのメソッドが遅いかとかそういったのも出せるみたいなんで、うん、それはなんかすごいこう、うん、それぞれのプロファイラーを書く人がいて頑張ってんだろうなって、うん、まあそれはあんだけの値段取るわなっていう感じがしますよね。
そうですね、マカレルのスコープとはちょっと違うって感じですね。
そうですね、はい、はい、
じゃあさっきあの出てきたイベントっていうのは、例えばあの僕は、まあ、こういうあの、うん、マカレルみたいなホストとかサーバー見るやつと、でまあニューレリックをアプリケーションに入れて、あとは例えばエアブレーキとかそういうのでバグトラック、はい、エラーの、うん、報告とかしてるんですけど、まあ、ニューラリックもそっちもあのやっぱりイベントデプロイしてっていうイベントを登録できるんですよね。
はいはいはい、
あんな感じになるんですかね。
う
ん、
そうですね、そういったところですとか、まあ、あとは普通にそのサーバーがスケールインしたスケールアウトしたみたいな、そういった情報もイベントとして、
はい、
まあ、取ることができて、
はい、
取って、まあ、それと組み合わせてその、まあ、例えば何らかのこう別の、まあ、例えばラムダを動かすとか、
はい、
そういった、まあ、割とその最近こう、まあ、あのサーバーレスみたいなバズワードがありますけど、はい、そういう、こうイベント駆動インフラみたいなところが割とその本質の一つだと思ってるんですけど、はい、そういったところでそういうマカレル自体もそういう、こう全体的なこうウェブサービスであるとかサーバー群みたいなのを管理する中で起きてくるイベントみたいなところを、
はい、
まあ、うまいことそのこう、まあ、登録したり逆に発火させたりすることで、
はい、
もっとこう汎用的なサーバー管理監視のための仕組みの中核になれると、あの、まあ、なれるっていうか今もそういう風な思想でやってるんですけど、そういったところを強めていけるといいなというふうに思っています。
は
い、
あ、そうか、なるほど、そうですね、インフラ関連のイベントっていうのは、うん、あの、うん、まあ、オートで取り出されてるのもあるんですけど、
はい、
まあ、それもちゃんと記録されてて、
うんうん、
それトリガーで何か起こったっていうのが見やすくなればすごい助かるというか、はい、それこそ予測とかも人の目でもある程度しやすくなるかなっていうのもありますし、
うんうん
うん、なかなかいい感じだと思いました。
はい、
はい、
ありがとうございます。なんか、うん、いやだいぶ大きいことを言っていて、こうあれだな、開発の人がこれを聞いたらどう思うかみたいなのを今気にしています。最近ちょっとコード書く割合が減っていって、そのお客さんのとことかで話すことが多いので、なんか、うん、だいぶちょっとこう大きいことを言う感じになっているので、はい、あ、なんか、うん、うん、まあ、チームメンバーの皆さんすいませんみたいな。
どうでしょうね、チームに聞かれるのとお客さんに聞かれて、ソンゴさんこう言ってたよねっていうのを、うん、客先で言われちゃうのとどっちが辛いかです。まあまあどっちもそれだけ辛いですけど、
そうですね、
まあ、まあ、
はい、
まあやっていけるんじゃないでしょうかという気は、
うん、
これまでやってきてますし、
そうです、
いけそうな感じですね。
はい、
はい、じゃあこれからのマカレルの成長にも期待ということで、
はい、
はい、という感じで、もう結構長々と喋りましたんで、はい、今回はこんなところで、はい、一応本編おしまいということにしようかなと思います。
はい、
なんか言い残したことというか、
まあ、特に、
はい
はい
はい、
ないです。はい、まあ、あのマカレル、うん、最後にマカレルの宣伝すると、うん、
はい、
まあ、マカレルその、すぐにそのウェブ、特にその誰でもすぐ使えるような形になっているので、
はい、
はい、あのこう聞いている方はでまだ触ってないっていう方はあのお試しいただけるといいなと思っています。うん、あの、まあ、あ、最初の2週間がトライアル期間になってまして、でそれが終わると自動的にフリープランっていうのに落ちるんですけど、フリープランでも5台までは無料で、 まあ、メトリックの保持期間とかが短くなっちゃうんですけれども、まあ、結構そのホビーユースに使うには十分だったりするので、そのあたり結構お使いいただけると嬉しいなと思っています。あとトライアルとかも、まあ、ちょっとご相談いただければ伸ばしたりとかそういうところも応じれると思うので、まあちょっとご一報をいただければなというふうに思います。はい、
国内サービスならではな。
そうですね、まあそういう、う
ん、ぬるっとした対応もありですよということで、
は
い、
そうですね、はいはい、まあ、結構割と、はい、問い合わせていただければ対応いたしますので、うん、ガンガン、あと要望とかも、まあ、本当にこう、まあ、できるできないはあるんですけれども、もうフィードバックとかその画面からすぐ送れるようになってますので、そのフィードバックを送っていただくとすごい嬉しいなというふうに思ってますので、なんかこういう機能欲しいとかこうならないんですかって気軽にお寄せいただくと、まあすごい開発の励みになるので、はい、嬉しい、ぜひそういったところも遠慮なくやっていただければなと思います、はい、なんかマカレのユーザーさんみんなすごい優しくて、はい、もうなんかうん、こう、まあ、だから逆にこう遠慮とかされてる方とかもいらっしゃるみたいなので、まあ、もっと本当にこう、まあ、そうすごい感謝ばっかされてすごいありがたいんですけど、まあ、厳しい言葉を言っていただいても、まあ、いいんですよとはあんま言えないんですけど、まあ、本当にこうガンガン要望いただければと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします、
はい、あ、本当だ、開発チームにフィードバックを送るってなってるんですねこれ、
はい、
開発チームに
うん、ほうほうほう、これ送るともうすぐ、はい、スラックに飛んでくるので、
お、
はい、
それはいいことを聞いたというか、カチカチうるさくなるかもしれないですね。カタカタカタカタ、
はい、
はい、じゃあたっぷりマカレルの魅力について語ったところで、今週というか今回はこれぐらいにで終わろうかなと思います。はい、はい、じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
お疲れさんでした。
お疲れさんでした。